ジオコアラ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は花見しまくりです。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、4月に入りました、新年度スタートです、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。そうですよ、
はい
はい。まあ、新年度始まった途端に花が咲き、もっと始まる前からだね、
うん、3月の後半、
そう、終わりから、
終わり
で、はい、先週も言いましたけどですね、もう散ってますねそうだから先週の土日が一番こうなんて言うんですよね、うん、ひらひら
とてもいい。
そうで、はい、よくね、川沿いだと花いかだって言ってね、うん、川もが全部花びら、
はい、坂川はそうです。そうですよね、まさにそうでした。
そうそう、で、はい、花いかだでね、うん、まあ、素敵な、風流な感じなんですけど、うん、私たちもですね、先週土日は花見しました、はいはい、まずはいつもねお世話になっておりますが、はい、岩瀬のね桜祭りが31日にありました、はい、で一足早くというか、松戸市内の中では一番早くですね、うん、桜祭りだったんですけど、まあお天気も良かったこともあり、
はい、
大変な人出で、うん、はい、
すごい日が良かったですね。もうなんかちょっと日焼けしちゃったかなと、私、ね、帰り際に、そうそう、
日差しがすごく強くね、うんうん、刺してました、
はい、
で子供たちもね楽しくお餅あったりとかね、餅つきあったりとかね、餅つき
してましたね。
そう、すごくねアットホームでとても美味しい。でもただビールがねすぐなくなるもう行ったらねもうないかもしれません、とか言って言って、
昼にはなかったですね。
そう、なんかまた買い足してましたけどね、うん、でビールを飲みながらですね、ちょっと風に吹かれながらですね、うん、でそれでね、着物のね体験とか、
はい、
着付け教室、
はい、
はい、山崎理恵さんという着付けの先生がいらっしゃいましてですね、うん、すごくね、いいですね、桜の下に着物の女子がいっぱい
入る入る。よく観光地なんかはね、うん、よく浅草とか京都とかね、はい、そういうところでは そういうレンタルで儲けてる、うん、業者もいますけど、う
ん、今回だから、うん、着付けをしてくださる体験で着る体験みたいな感じで、うん、みんなそこで写真撮ったりしてて、うん、ね、なんかね、あ、いいものだなと、
うん、
いつもほら夏だからね、夏浴衣とかはね、うん、みんな着るけど、うん、いや桜の季節に着物っていうのもなかなか良いんじゃないかと。
いいですよ、はい、コスプレとはまた違う良さがあります。
コスプレじゃないもんね
いや、いい、うん、いい意味で ね、
コスプレじゃなくて本気、うん、本気っていうかねでもね、子供の頃から着るね、うん、機会があると何かとね、うん、いいですよ。で大体ほら七五三が成人式ぐらいでね着ないもんだけどさ
今またね日本文化がね、うん、見直されてますから
ね、うん、また2020年ね、オリパラの時にね、うん、みんなインバウンドでね外国の方来るんだから、うん、みんなで着物を着るっていうねのもいいかなと。
いいですね。
そうだから着物だから外国の方が着るっていうパターンもね、うん、すごく多いですしね、はいはい、これから着物の時代からなんて思いながら、
うん、
そして1日はですね、その岩瀬のすぐ近くにですね、ものすっごい桜の綺麗なマンションがあるんです。
なんか桜はそのまま残してマンション建てたって感じですよね。
そう、なんかね、あそこの土地を持ってた方がもともとあちらの桜をお持ち で、
うん、
でその方住んでらっしゃるらしい、
はい、
そのね、マンションに。だからみんなで大事にしてて、はい、で外から見てもすごいから、うん、すごいから周りの人は多分あれってどこのだろうって思うのかもしれないんですけど、うん、中に入るともっとすごい、
うん
うん、中庭があって、はい、そこに座れるようになってて、
すっごいいい空間でしたね、
うん、そう、周りが全部桜で、うん、なんかすごく幻想的だし、はい、下のね芝生のところは絨毯だし、うん、
ね、
本当にもう2日続けて、うん、
天気が良かったしね、
本当にね2日続けて2時ぐらいから飲んでますけどね長いよね、うん、2時から飲むとね、うん、もう夜9時ぐらいにはヘロヘロでした、うんうん、はい、ですごい早く寝てまたすごい早く起きてまたすごい早く飲み始めるっていうね。いやでもなかなかね、うん、春の訪れとしてはいいなと、う
ん、この時期しか味わえないんですからね。
そうなんですよ。だけどね、はい、桜祭りしない今週だからね、みんな、
う
ん、
そう、本 当
本当に
ね、散ってます。
そうそう、先々週、うん、先週とずっと言ってますけども、はい、まず常盤平ですよ、はい、日本の道百選にも選ばれました、うん、常盤平桜祭り第47回こちらね7日8日の土日になっております。はい、その他にも、ね、あそうだ1日国分川のね桜祭りもあったということで、ね、うん、なんかね第1回で大盛況だったらしいですよ。うん、すごい人集まったって言ってましたからね、はい、いいなと思いますけども、その他にもね八柱の桜祭りも常盤平とつながってますからね、はい、八柱は土曜日だけです、うん、あとは栗山の浄水場のとこの栗山桜祭りですね、あとは睦弥の桜祭り、みんなね今週末です。
そうです、
はい、行ってね、うん、行ってね、花はね散っててもね、うん、新緑祭りっていうことでね、
はい、
はい、お天気は良さそうです。
どうでしょうね、
良さそうです、いいはずです、はい、だから私もやっぱりその露店とか屋台とかパレードとかね、うん、そういうのはやっぱとても楽しみですので、まあ、咲いちゃったねって言いながら歩くのもいいかなと思いますので、
うん、そうですよ、お祭りですから、
うん、はい、暖かくして、はい、それ意外とさ涼しいらしいですからね、うん、夕方はね、うん、なんかね昼間暖かいのよ、もう夏日なのよ、はい、だけど 夜っていうか夕方から夜がね急に寒くなるので、うん、皆さんね薄着一枚じゃなくてちょっとなんか羽織物持ってね、うん、風邪ひかないように行ってくださいね。だから今週末も花見なんでずっと花見です、私はずっと花見です、はい、はい、してます
ね、いいことですよ、
はい、うん、な花見をしている私はですね、はい、花見だけじゃなくて酒場も巡ってますどんなやねんっていうね
仕事してますか、
仕事してますか、
してますよ、
私みたいな、そうしながらですよみたいなね、そうだからちょっとね酒場、はい、2軒、うん、初めてのお店に行ったのでちょっとご紹介したいと思います。まあ酒場放浪記ということですね、うん、はい、まず私上条はですねすぐこのスタジオの近くなんですけれども、アルベロフェリーチェさんというイタリアンに初めて行きました、
はい、
でとてもね評判がよくって、皆さん行った行ったって聞かれてたんですけども、うん、まだ一回も行ったことなかったんですね、うん、でふっと思い立ち、じゃああそこ行こうと思って、まあどうしようかな、電話した方がいいかなと思って電話したらですね、もうねすでにもういっぱいなんですよ、ほとんど。でたまたま一席だけ空いてますけど、うん、いいですかみたいな感じで、ちょっと通路なんです、通路の真ん中です、いいですよって言ってそちら行きまして、行ったらやっぱりですね皆さんも本当にねコースを頼まれたりとか、うもうね知ってる方、もうここにずっと来てますっていう方とか、あとはなんかちょっと集いだったりとかね、コンパみたいな感じだったりとか、うん、そんなに客席は大きくないんですけども、皆さん本当に知ってる方が来てるなっていう感じで、私もね堪能しました、うん、ワインも美味しいし前菜も美味しかったし、お肉も美味しかったです。なのでね、また行きたいなと思っております。
東口ですか。
はい、東口のですね、はい、ですね、なんて説明したらいいんだっけ立教、根本立教の方ですね、はい、糸魚門突き当たりました左に曲がりまして、で三叉路があります、うん、でメガネ屋さんがありまして、はい、バス通りとその三叉路細い道の方にそれていただいて、うん、はい、それで立教の方の道に突き当たるちょっと手前の右側です、うん、はい、本当にイタリアの国旗があったりとかして、うん、すごくね可愛らしくカフェみたいな感じですね。でね、イタリアンとっても松戸多いので一個一個行ってみたいなと思いつつ、なかなか全部行けなくて行くとき決まっちゃうので、まあ、今回とっても行ってすごく美味しかったですし、素敵な丁寧なお仕事をされていたので、うん、また行きたいなと思っております、まあ、
予約をした方がいい
そうです。はい、アルベロフェリーチェさんですね、うん、はい、なので予約を必ずして、松戸駅東口徒歩2分ぐらいのところです、はい、そして徒歩3分4分もうちょっとありましたね、はい、私がちょっとテケテケ歩けば2分ぐらいな感じがするんですけどね、はい、徒歩4分だそうです、うん、はい、そしてもう一件はですね、かっちゃんと二人、はい、ちょっと贅沢をしてきました、
はい、
贅沢ですね、栄町かな、住所で言うと
です、ね、
はいはい、松戸栄町のうなぎ道場さんの40周年記念ということで、はい、ちょっとイベント的な感じでやってる月間でしたので、うん、まあ、前から行きたい行きたいと思っていたんですけれども、行ってまいりました、
はい
はい、もうね何も言えないおいてで、うなぎのね、うん、コースということで、うん、うなぎだけじゃなくていろいろちょっとねサワラ焼いていただいたりとか、うん、ハマグリね、はい、地ハマグリのちょっと珍しいのだったりとか、うん、あとお酒もね、うん、ちょっと珍しい美味しいお酒を合わせていただいて、はい、もう巻きから始まって、うん、そして白焼きも
ね、で目の前のね炭を焼いて、
そうなんですよ、炭が、はい、なんて言ったらいいんでしょう、火鉢、
うん、うん、
まな板の上に置けるぐらいの火鉢で、はい、炭で目の前でじわじわ焼いていただくんで、
この火鉢も特注でね、そうそう、なんか作ってもらったっていう、
そうなんですよ、ちょっとね、うん、 ちゃった、
初めて見る
目の前でね、うん、七輪とかじゃなくてね、ああやって見るのすごいなと思ったんですけど、でうなぎ農場さん、うなぎだけじゃなくてフグもやられていて、うん、フグのコースもあったんですけども、私はですね特別に最後にですねフグのちょっとね、うん、一口ちょっと出していただいたんですが、うん、まあ美味しかったですよ、フグも。
美味しかったですね、うん、
なんかねすごくあの料理を堪能したっていう感じですよね、うん、丁寧に一つ一つ全部説明してくださるので、はい、あなるほどと、あそういうものなのかと、うん、ちょっと学びながら、
あのメニューっていうのはそこないので、はい、あの今時間と予約をしてもらえれば、はい、どんなの食べたいなんてね聞かれて、そうですね、うんうん、あのじゃあうなぎで食べたいって言うと、
うなぎでこんなもんでお腹いっぱいにしたいとか、うんうん、軽くしたいとか ね、いろいろいうの聞いてくださると思いますので、
ね、まあ、日本料理というかね、はい、中心ですの で、
そうです、ね、
日本酒に合う、
そうですね、料理、日本酒
でもね、いこちゃんは
焼酎も、はい、私は焼酎を、はい、奄美大島のね、うん、焼酎で、うん、もうねウイスキーよりもウイスキーっぽいぐらいの、うん、なんかすごい香ばしい焼酎を出していただきまして、うん、はい、いやもう堪能しました、はい。ちょっとねアクセスがあの皆さん、うん、あの結構わかんないかもしれないんですけども、うん、北松戸駅から歩いても15分ぐらいですね。
そうですね、はい、飲酒時の前、
はい、飲酒時
斜めかな、
はい、で、うん、あとバスで行っても、うん、はい、あの大丈夫、ね、栄町
何丁目だったかな、
3丁目、
うん、
で飲酒時前っていうね、うん、あところで降りていただくと、うん、もう歩いて 5,6 分で着きますので、う
ん、でもなんかね、うん、言えばお願いすれば鹿野さんは北松戸まで迎えに来てくれる、
送り迎え、うん、すごい、うん、そう ということなので、うん、皆さんぜひうなぎ道場でね、はい、あの検索していただいて、うん、行きたかったら予約をするのがいいと思いますので、ね、はい、もうね今回かっちゃんと私がお店を貸し切ってしまいましたねもうねだからあのマスターというか大将の話もね全部私たちにね、はい、あのいただいたので、うん、贅沢な空間でございました。
贅沢だったな、
本当にね、うん、たまにはいいかなっていうね、うん、はい、というねこの酒場放浪記2軒でございました、はいはい、またあのちょっといろんなお店に行ったらねどんなお店かと紹介したいと思うんですけど、うん、そう、うなぎ道場の大将の鹿野さんは、うん、ラジオに出てくれるとおっしゃってましたので、
そうですそうです
、はい、
なんかいっぱいいろんなお話がね、そうそう、聞けそうですよね、
なんか京都の方にもねいらっしゃったとか、うん、いろんなお話聞いたんで、うん、ちょっとあのお話ぜひ聞かせてくださいと、ね、うん、いうふうに言いましたので、
はい、
そのうち出てくださると思います、はい、はい、まあ、またねいろいろ出ていろんなお店行ったらまたご紹介をしたいと思います。続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今回はですね松戸経済新聞、2つ、話題がございます。まずはですね、まあ、あの皆さん街お待ちかねということの外観です、道路の話なんですけれども、松戸に初の高速インターチェンジ、東京外郭環状道路開通というニュースです。東京外郭環状道路の三里南インターチェンジから高野ジャンクションの間が、6月2日開通に伴いまして、松戸インターチェンジの供用が始まります。同道路区間延長 15.5 キロの開通と同時に、国道6号から国道357号延長 11.4 キロを接続する国道298号も開通します。東日本高速道路では4つの放射道路、東関道、常磐道、東北道、関越道の接続により、都心の交通円滑化や物流の生産性向上、筑波方面から湾岸部の大型集客施設への所要時間短縮が期待されます。国道298号線の開通は松戸市川間の地域が初めて4車線道路で結ばれ、沿地域線の渋滞の緩和、または、生活道路の安全向上などが期待されています。同市都市計画課の松浦さんは、松戸市初となる高速インターチェンジ開設により、車や人の流れが変わり、松戸に立ち寄る人が増えて町のにぎわいにつながることを期待していますと話されています。同インターチェンジは高野ジャンクション方面の入り口、三里南インターチェンジ方面からの出口のみのハーフインターチェンジとなりますが、同道路の千葉県区間のインターチェンジはすべて同方式のインターチェンジとなっているそうです。高速道路と国道の延長による松戸市川間の渋滞緩和で、市民生活や経済活動が改善されればともおっしゃっていましたということです
ね。えすごい
できますよ。
やっと6月ですね。
そうですよ
ね、
そうですよ。そしてね、それに伴って道の駅市川もできますんでね、はい、ただこのハーフなんだよね。そうだから 私多分利用する頻度としては、うん、埼玉方面に行く方が多いんですよ。だから埼玉方面に行くときは三郷から乗る、うん、で帰りだよね、うん、帰りにあの松戸インターチェンジで降りるっていう感じかな。だから湾岸方面に行くときはいつもと同じなんですけどね、うん、そうでもまああるとないとじゃ大違いで
ですね、
うん、今まであの松戸はないんだよねと、
うん
うん、でまあね、首都高を乗って帰ってきてもそうだし、湾岸方面から帰って、湾岸じゃないや、
外環、そう、三郷から降りてるかな、
そうそう、三郷で降りたりとか、うんうん、あとはまあそうですね、どうなるかね、三郷回って松戸で降りた方が近くなるかな、あの、うん、首都高方面からだとね、うん、で今までほら四つ木で降りるしかなかったからね、いろいろな方法ができると思いますけれども、はい、まあ車の流れが変わるっていうことは本当いろいろなものがね、またあの生活圏が変わるんですよね、うん、これまたちょっと不思議な現象がきっと起きると思うんですね。なんでちょっと市川方面に行きやすくなるということで、市川のね、あの道の駅もちょっと楽しみだったりもしますんで、はい、皆さん楽しみに6月2日ですね、はいはい、楽しみに待っていてください。次の話題です。次はですね、松戸で落語会の話題です。松戸ね、落語結構盛んですよね。
そうですね、
あちこちで、うん、やってます。
いらっしゃいますもんね、
はい、いらっしゃいます
松戸出身の方
いらっしゃいますし、うん、そのうちあの、ね、ポアロにも来ていただいた楽勝首相にもうちょっと松戸でなんかしてもらおうかなと思ってますけどね、はい、松戸で落語会市民センターリニューアル記念で企画、若手落語から出演という記事です。馬橋東市民センターで4月22日落語会松戸寄せが開かれます。同センターのリニューアルを記念して企画した同イベントで、春風亭少将さん、立川吉光さん、春風亭少陽さんら2つ目の若手落語家らが出演します。同センターを管理運営する東京ドームファシリティーズの阿波野靖さんは、これまで吉本興業や和波本舗のお笑い芸人のイベントや平野レミさんの料理講座などを開催してきました。今回はNHK の朝ドラで話題になった落語を取り上げようと思ったのがきっかけですと話されています。青野さんは、本来は市民センターの性格上地域住民に向けたものなんですね。落語ブームのようで広く宣伝していないにもかかわらず、柏や流山からも問い合わせが多いです。抽選になりますが、ぜひ応募して落語を楽しんでほしいと来場を呼びかけています。開催時間は14時から15時30分、入場は無料です。応募締め切りは4月7日10時ということですね。定員は120人。ホームページとはがきで受け付けます。問い合わせは東京ドームファシリティーズ松戸営業所までということです。4月7日10時ということは、うん、あと2日、
ね、土曜日ですね、
はい。はい。なんで皆さん急いで。はい、ね。でもね、いいですね。あの2つ目のね、うん、落語家さんの落語を聞いて、
はい、
うん、この方々が真打ちに上がった時にまた聞くと、うん、これ私あの自分が育てたみたいな言い方してるけどそれね、楽しいですよね、うん、そう、あの2つ目の時に楽勝さんもね、落花生という名前の時に、うん、あのよく聞かせてもらっていて、また同じものでもまた全然違って聞こえたりとか、うん、なんかすごく面白いですよね、うん、成長がっていうとあれですけど、
そう、う
ん、上からになっちゃうからあれだけど変わっていくのがね、また面白いっていうのもあります
ね。そうでね、大きくなった時に松戸で、ね、
そうですよ、
お引きになりましたみたいにね、
うん、大きくなった、ね、大きくなった時ね、そうそう、ね、なんかそういうね、うん、あの思い出にもなりますんで、はい、ぜひ皆さんね、足をお運びいただいて、しかもあの市民センターですからね、うん、はい、お気軽に行っていただきたいと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さてさて、まあ、4月に入りましてですね、いろいろなニュースがあるよということで、ちょっとご紹介したいイベントがね、はい、何個かあります、
はい、
ですね、まずこちらですね、都城歴史館の松雲亭で布つなぎパッチワーク吊るし飾り作品展が行われます。こちらはですね、2018年4月14日15日ですから、来週の土日ですね、はい、で都城歴史館松雲亭にて、で布つなぎは布と布をつなぎ合わせ、パッチワークや吊るし飾りの作品を作り、人と人、心と心もつなぐ仲間の集まりです。いろんな種類の布をつなぎ、一つの作品ができるように、私たちのつながりも世代や国籍を問わず広がっています。作品とともに多様なつながりも含めて楽しんでいただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。布つなぎの代表の佐伯邦子さんという方が、こういう、ね、文章であのチラシを作っていらっしゃいます、 でちょっとあのパッチワークって言ってもちょっとあの絵がね、うん、絵になってるみたいな、うん、とても素敵な作品の写真がありますので、ご興味のある方はぜひ松雲亭ですので。で松雲亭ね、この時ちょうどね、松雲亭というか途上亭、途上の富士祭りの最中でございます。
はい、
はいはい、
途上が丘歴史公園ですね。
そうですね、はい、ちょっとこれはね、広報松戸よりなんですけれども、うん、途上の富士祭りはですね、日程4月13日金曜日から5月6日日曜日までです。で会場は途上が丘歴史公園、もちろん費用は無料で見られます。で途上亭途上歴史館の入館には別途入館料必要ですけれども、すごくね綺麗なのが並んでるんですよ、うん、この富士
あの鉢植えなのでね、はい、まあ、そこがこうちょっと途上の富士祭りはちょっと不思議な、うん、富士なんですけど、
でもなんかすごく綺麗にね、うん、白ピンク、ね、富士色と並んでまして、うん、はい、これは赤ちゃんの大好きな金ヶ崎育苗法で育てられた鉢植えですね。
そうです、はい、私は育苗法が大好きです。
育苗法ってね、育てる苗の田んぼの棒です、はい、育苗法っていうところがありまして、ここでいろいろとね市の、うん、あのものを育ててるんですよ ね、
そうですね、
植物
いろんなね、あの地域でお花いっぱい運動じゃないですけど、はい、環境委員会の地域の方が育苗法の花の苗をもらって、
はいはい、育ててます。
地域を明るく花でいっぱいに、
ね、富士だね、もうそろそろ ね、 もうこれ桜が散ってくるとまた富士の季節を待つみたいな、ね、でね、そう富士って普通にね棚で見ると、うん、ああいう風になってると思うんだけど、うん、山にもすごい、ね、山の富士ってまたこれはこれで素敵で、なんか私結構富士ってあこういう風に咲いてるんだって山の道を通って初めて知ったんですけども、まあ、ちょっとねあのいろいろ目にもね優しい美しい富士祭り、うん、そしてよかったら布つなぎ、うん、ぜひね行っていただけたらななんて。
松雲亭もあの入場無料ですからね、
はい、あそうですね、うん、はい、松雲亭も入場無料になっています、うん、はい、はい、そして続きましてその広報ですけれども、4月1日号ということで、広報松戸一面はですね、森へ行こう森で遊ぼう第7回オープンフォレストイン松戸ということで、こちらいつもねあのやっておりますゴールデンウィークの前半ですね、前半というかその前の週から4月21日土曜日から29日祝日までということで、いろんなことしてます。森の公開日、森でできることということで、いろんな森で同じあのイベントなんですよね、うん、であちこちの森に行けばあちこちでやっていますよということで、地域も様々です。もう松戸市内中いろいろで、多いのは21世紀の森と広場の周辺ということなんですけども、こちらもねいろいろオープンフォレストの開催エリアマップがありますので、ぜひこちらも見ていただきながら森巡りツアーなどもあります。で都市に残された貴重な森を未来の子どもたちに引き継ぐために何ができるかを考えるきっかけになることを願って開催しているオープンフォレスト、今年は花の時期に合わせて4月に行います。普段入ることのできない個人の森を所有者の協力を得て公開し、ボランティアが案内しますということで、結構有名な関さんの森、
はい、
うん、これ皆さんよく知ってらっしゃると思うんですけどね、うん、あと為の上の森、ネギ打ち歴史公園、八ヶ崎の森、穂出しの森、囲い山の森、三吉の森、立ち切りの森、森いっぱいあるな、
うん、
芋の作の森、新山の森、縄文の森、河原塚古墳の森、上敷石宮の森、上敷南の森、野うさぎの森、秋山の森、小浜屋敷の森、神左衛門の森、18個の森であります。
はい、
何するかっていうと散策したりとか、うん、ブランコとかハンモックだったりとかロープ遊びとか、その森によってやるものも違いますし開催日も違いますので、あの詳しくは広報松戸4月1日号を見ていただくか、あとは各、緑と花の花でしたっけ、こちらね、こちらに問い合わせていただけるといいと思います。で森巡りツアーもねあります。これね森巡りツアーはちょっとねその前の時期からやってますので、14日土曜、21日土曜、22日日曜、26日木曜、28日土曜とあります。こちらもご興味ありましたらぜひ行っていただけたらと思いますが、そこに合わせてですね森の文化祭もねあの開催されています。こちらはその4月の21日よりも前です。4月13日金曜から15日日曜、こちらは21世紀の森と広場パークセンターです。里山ボランティア団体の活動紹介とか森の工作写真展、遊べるおもちゃなどの展示になっております。体験もありますんでね、よろしかったらぜひ出かけてください。そう、松戸はねその花が桜が終わると森ですよ
でね、新緑のいい時期にねこういう企画があるのはね、うん、嬉しいですね。
そうですよ、はい、もう本当に 梅雨の前にねちょっと遊んでいただくというね、うんうん、あのいい匂いがするんですよねこの時期新緑の ね、うん、またねこの匂いを嗅ぎに行くのもいいななんて思いますんで、うん、ぜひ皆さん遊びに行っていただけたらなと思います。でそのオープンフォレストの下に書いてありますが松戸市市政施行75周年を迎えました、おめでとうございますだそうです、はい、おめでたいですよね、はい、これはこれで ね、
はい、昭和18年4月1日に市政75周年ですね、
そうですね、はい、そこから始まり、うん、でずっと千葉県で7番目の市として松戸市は誕生したそうです、はい、うん、今では人口も48万8千を超え県内有数の都市として発展しましたということで、なんかね去年一昨年ぐらいから比べると8000人ぐらいまた増えててね、そうちょっとずつ増えてってますよ、はいはい、で最初の時はね人口4万人ですって、うん、世帯も8000、うん、なんか広かったんだね松戸そんな感じですけども、ね、75周年でねいろんなことをやってますので、うん、上りとかもたくさん立ってるので
上りね、うん、いろんな施設にね今立ってます、
立ってます、
綺麗な、はい、かわいい、
見ていただいて、はい、ぜひそこら辺はね、うん、お願いしたいと思います。で、子供と一緒に遊べるこの話の他にですね、はい、大人大喜びな千葉県産
大人、
そう
あの
酒フェアでいいですかね、これ
飲める人だけ、
はい、飲める人だけ大喜び、はい、千葉県産酒フェアでいいんですかねこれね、産酒フェアですかね、とにかくお酒です、県産酒、うん、とりあえず千葉県のねあの日本酒などの、はい、日本酒ですね、日本酒のフェアがあります。こちら4月21日土曜日22日日曜日11時から18時で松戸観光案内所の2階であります。で県内各地から蔵元が来所しての試飲即売会ということで、すごいいろんな地域、もう県全域ですね、
すごいですよ、
はい、富津、四水、御宿、佐原、香取、鴨川、三部ということで、もうあの普段はあんまり普通のお酒屋さんには売ってないような希少なものがあります。で千葉のお酒を飲み比べして試飲してお気に入りを見つけてください、うん、ご神物お土産にもどうぞってありますので、ここで選んでねちょっと珍しいのありますので、日本酒好きな方、はい、ぜひちょっと味見をしていっていただけたらと思います、うん、で会場はですね松戸観光案内所、去年の7月にオープンしました、はい、ですね、松戸駅から松戸駅西口を、はい、駅を背に千葉銀行方面に向かい、それであの松戸市民劇場の方の交差点に向かうところの左側にありますんでね、はい、ファミリーマートの手前になってますんで、そちらの2階です。でこれお酒の他にも千葉県産の梨や果物を使ったご当地酒、うん、あと千葉県のマスコットチーバくんをラベルにしたお酒などなど、千葉県内で生まれたお酒の展示販売をやっていますと、試飲もありますよということなんで、はい、ぜひいただいて、
ね、これ毎月やるのか、
やるんですね、
次回も日にちがもう決まっているっていうのはすごいです ね
次回は5月19日、すごいね、なんか、ね、うんうん、どんどんそういうね、でもちょっと大人も楽しいね、はい、イベントがあるようなので、うん、ぜひ皆さんこちらも行っていただきたいと思います、はい、でちょっと先の話なんですけど、はい、私ちょっとあのまた司会進行させていただくイベントがございますので、はい、ちょっと一言、5月の5、6ゴールデンウィークの、ね、最後ですけれども、5、6土日です、フラダンス天国2018 in 松戸があります。フラダンス、フラダンスを、はい、皆さんにご披露していただくという ね、まあ、夏の訪れをなんとなくそのフラの、ね、はい、音楽で、あ、聞きながら見ながらっていうのもいいですしね、で5月5日土曜日11時から5月6日日曜日11時からということで、松戸のですね西口デッキで行いますので、ぜひ皆さんこちら、うん、見に来てね、はい、そうなんとなく歩きながらでもいいと思いますけども、じっと見るのもいいと思います。で自分がやってみたい人はどっかのね、あの団体さんに入ってみたいって ね、うん、いう人は全部見れますんでね、だいたい松戸の団体さんありますんで、ぜひ、で私は朝から司会してますんでね、
何着るの、
うん、どうしようどうしよう、やっぱりアロハだからムームーかしらと思ったけど、5月ですからね、一日中いるとムームーで寒いので、
ちょっとね、季節的に寒いのか暑いのかちょっと微妙
ですね、まあ、あの雨天中止なので、うん、あの去年の悪夢がまたね私をよぎったんですが、雨天にならないようにちょっと祈りたいと思います、うん、あの去年はねデッキの、うん、イベントことごとく雨天中止でしたので、はい、今年はちょっときちんとね今年度はやり やりたいと思いますので、うん、はい、皆さんまたこれはね近くなったら告知いたしますのでぜひお願いします。まあ、いろいろとねやっぱりあの今週末もお祭りですし、はい、いろいろ楽しいことありますので、うんうん、皆さんちょっと寒暖差ありますんでね暖かくしてさあの脱ぎ着のできる格好でね、はい、出かけてください、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますのでぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もありますのでぜひぜひご意見を寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。